島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は NPO 法人原発事故災害復興タウン鬼生田開発プロジェクトの事務局長鈴木誠一さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
鈴木さん、この原発事故災害復興タウン鬼生田開発プロジェクトなんですけれども、どういったプロジェクトなんですか？
そうですね、この原発事故災害者復興タウンというのは、今思いますとの平成の23年にの3月の11日に、はい、発生しましたあの東北の震災がございましたけども、はいはい、それに伴いまして、あの東京電力の福島第一原発、これがあの爆発したのは皆さん今も記憶に新しいと思うんですが、はいはい、その放射能の影響で今まで住んでいたところに戻れなくなってしまったと、うんうん、そういう方々、まあ、同じように、まあ、津波で被災を受けて、家を失って戻れない方もいるんですが、はい、特にあのこの放射能の影響でとなると、はっきり言ってもう多分戻れないだろうと、うんうん、なかなかそういう除染をしても、うんうん、今各あの被災元の被災地域の行政で除染はしてるんですが、はい、現実的にその部分だけ除染しても周りの森林とか、うん、そこが汚染された状態なんで、実際にはその被災してる避難してる方々といろいろお話をしたんですが、はい、まあ戻れないぞ、うん、いくらやっても、うん、そこだけ除染されても周りが汚染されてるんで、うん、俺は戻らないと、うん、という方がかなりいらっしゃいまして、はい、そういう方々にであればもう第二のふるさとを作っていただこうということで、うん、ちょうどあのまあ2年前ですか、はい、に立ち上げたプロジェクトなんですね。
鈴木さん、この避難されてる方と出会ったきっかけっていうのは何があったんですか？
はいはい、まあ、きっかけといいますか、私あの今会社退職して、はい、まあ、こういう事務局長をしているわけなんですが、はい、以前はの東北電力に勤めておりまして、はいはい、であの東北電力でも福島県内に原発を作ろうということで、はい、浪江大高原子力準備本部という事務所があったんですが、はいはいはい、浪江町と小高町、そこにあの原子力発電所を建設しようという事務所がありまして、そこであの浪江町に7年間なんですが、はい、単身赴任で行っておりまして、はい、そこであのそこに住んでらっしゃる方とお会いして、ずっとまあ7年間ですから本当にこう7年経つと家族と同じような感じで皆さんと一緒に過ごしていたわけなんで、はい、むしろ今住んでいる地元よりも私の場合はそちらの方が今でも目を閉じるとどこにどなたが住んでいらっしゃったというような家まで、はい、あの思い出すというくらいに、まあ、皆さんと婚姻していたもんですから、はい、であればあのその人たちが住めないようであれば私たちが住んでいるとこに、まあ、第二のふるさとを作っていただこうとこういう思いで立ち上げたのがこのプロジェクトなんですね。
そうなんですね、はい、じゃあ浪江の方たちの方が印象深いこともある、ね、
は
い、
その時原発が爆発した時に思い浮かんだのは、はい、その方々の顔でしたね。
じゃあその被災されてる方もやっぱ浪江も当然避難地域ですから、はい、そういった方たちからもお話は聞いたということですね、
お会いしてます。 主にまあ代表の自治会長さんを通してたんですけれども、はい、なかなか当時住んでいらっしゃった方またとなかなかお会いする機会がなかなかなくてですね、
そうなんですね、
今仮設にいらっしゃっててももう5年過ぎてますから、
はい、
ご自分で土地家を求めて建ててらっしゃる方がいて、そういう方々となかなかお会いする機会がないんですね。であるいは、まあ、今代表の知事会長さんとかそちらを通して今お話協議を進めている状況なんです。まあ、これは浪江町に限らず大熊の方とかもあと富岡の方とかそういった方々ともお話をさせていただいております。
では東北電力にいた時に、はい、その原発事故があったことでこのプロジェクトを立ち上げようっていうきっかけになったってことですかね。
まあ、ちょうど今から5年前の時は東北電力の郡山に営業所があるんですが、
はい、
その郡山営業所の方に、浪江町から転勤して勤務していたんです。
はいはい。
でその建屋で仕事をしながら非常事態なんでテレビの放送を見ながら営業所ですから、
はい、
電気をすぐにでも送らなくちゃいけないという状況なんで、まあ、そういう情報をテレビから入れながら、
はい、
復旧の方の作業に当たってたんですね。
はい、
でテレビの方でその爆発するシーンが出てきて、
はい、
まあ、結果的にまあ水素爆発ということだったんですが、
はい、
爆発になってしまうと、まあ、専門的に私も勉強をしてきたものですからその原発を作るために、
はいはいはい、
であれば爆発の状態ですと、まあ、通常メルトダウンって言って、
はいはい、
炉心が溶け出してね、中の放射性物質の方が全部飛散して大変な状況になると、まあ、最終段階だということを再三聞いていたもんですから、
はい、
もうこれ終わりだなと、自分も当然終わりだしという、まあ、極端に言えば、まあ、この世の終わりだろうというくらいに考えてましたから、今この状態でこうしていられるのが不思議なくらいで、本当に何かにこう抑えていただいたのかなというくらいに、ね、思えるくらいですね。
あれで終わってむしろすごい奇跡的なことなんですね。
そうですね、
はい、ではその爆発があった時に鈴木さんは、まあ、当事者として大変な思いをされてたっていうことですよね。
そうですね、
うん、
大きな地震の揺れ以上に、
うん、
まあ、原子力発電所の建物が吹き飛んだということが、
うんうん、
まあ、もうショックでしたね。と、うん、いうのは、まあ、皆さんよくおっしゃってますけども、日本の原子力発電所というのは世界一くらいのレベルにありますから、
はい、
それで当然運転技術も優秀な方々が運転員となってますんで、
うんうん、
よもやこういうような状況に 100% ならないだろうと、
うんうん
うん、というのが今までの、まあ、一般的な話ではでしたんで、爆発するというのはまあ最終段階で、
鈴木さんもその信じてたものがこう崩れたっていう
崩壊して
あったりしますか。
ショックでした。
やっぱりそれって本来であれば考えられない事態だったんですね。
られない事態ですね、本当に。
それでこの NPO を立ち上げたってことなんですけれども、はい、この NPO では具体的にはどういうことを今はしているんですか。
はい、今はですね、 NPO 法人の立ち上げている事務所地域は西田町と言いまして、
はいはい、
郡山市からちょうど車ですと20分か25分くらいで行ける土地なんです。
はい、
まあ、よく西田町と言いますと三春駒とか出小屋敷とか ね、
う
ん、
そうですね、
ありますね、はい、あれが西田町があるんですけども、
はい、
まあ、地域の中で鬼宇田というのがありまして、
はい、
この鬼宇田の地域というのは農村地帯といいますか、
はい、
そういう地帯ですね、パンフレットといいますか見ても分かるんですが、
はい、
安達太良が非常によく見える、うんうんうん、まあ、今日もよく見える天気だったんですが、
はい、
本当に朝に夕にともうその安達太良がきれいにですね、そのパンフレットの一番表紙に入っているのもその NPO 法人の役員の方の自宅の、
うん
うんうん、庭先から撮った写真なんですね。
今手元にそのパンフレットがあるんですけども、はいはい、非常に綺麗な写真が写ってますよね。
こういう光景が、
はい、
まあ、ほとんどの家から見えるといいますか、
特
に今回の、まあ、皆さんに住んでいただく被災されている方々が住んでいただく予定地からは本当に綺麗に見えるところなんです。
すごく眺めのいいところなんですね。
そうなんです、そうなんですね。
今回の鈴木誠一さんのインタビュー、 続きは次回6月30日にお届けしますので、ぜひお聞きください。
トヨタの天才卵、
フィールザフューチャースローライフ、
エスティマインド、
可能性の形、
センスオフモンデ
ー、さあ好奇心を動かそう。ユーエスティマ、エスティマハイブリッド、26日までデビューフェア開催。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。